東京 FM デジタルフォーム Future Picks with Yuri Sasagawa。
8月16日土曜日、時刻は夜8時になりました。デジタルフォルム Future Picks、 パーソナリティの笹川ゆりです。さあ、お休みも明日でおしまいということで、お子さんたちも夏休みの終わりが見えてきちゃったななんていう方もいらっしゃいますでしょうか。夏休み折り返しという方も多いですかね。我が家では下の1歳になる男の子の食べムラがですね、なかなかすごくって、何でもいいから必ずお腹に入れてくれるものを探していた結果、この夏はトウモロコシに出会って、トウモロコシがね、売れる売れるってことで、もう常に冷蔵庫に2本3本ストックしているんですが、トウモロコシの美味しい食べ方っていろいろあって、茹でる蒸す何がいいんだろうなって実験を繰り返した結果、サランラップでぴっちり巻いて600ワットで5分半チン、塩もつけずに、で大事なのがその熱いトウモロコシが冷めるまでそのまま待つっていうのがいいんだなという実験結果が出まして、最近それをですね、朝も晩も繰り返しずっとトウモロコシをチンする日々です。甘いからね、子供って好きなんですよね。ぜひやってみてください。さて、この番組ではデジタルシーンのフロントランナーをゲストにお迎えして、私たちを待ち受ける未来の社会についてお話を伺っていきます。写真、ピクチャーの略であり、デジタル画像の最小単位ピクセルを意味するピクス。未来の礎を築く各分野のトップランナーの方々とともに、未来の情景フューチャーピクスを覗きに行きましょう。今日は先週に引き続き、京和キリン株式会社 CDXO の亀山充さんをお迎えします。医療用医薬品事業を行う日本を代表するライフサイエンス企業京和キリン、その DX の取り組みについて伺っていきます。デジタルホルンフューチャーピクス、どうぞ最後までお付き合いください。
デジタルフォーンフューチャーピックス。 This program is brought to you by デジタルフォルム。
デジタルフォルムフューチャーピックス、改めまして笹川ゆりです。デジタルシーンのフロントランナーを迎えするこの番組、今日も先週に引き続き、京和キリン株式会社 CDXO 亀山充さんをお迎えします。亀山充、東北大学工学部卒業後、日産自動車を経て資生堂 CITO 最高情報責任者、三菱マテリアル CDO 最高デジタル責任者を歴任、グローバルリーダーとともに歴史ある企業の経営改革、グローバル化、イノベーションを CIO、CDO の立場でリードしてきた経験を持ち、2025年4月京和キリン株式会社 CDXO に就任。これ、亀山さん、京和キリンに入られてまだ半年ということですけど、本当にいろいろ着手されていると思いますが、まず一番最初に手をつけたのってどのあたりになるんですか。
はい、前回もね言いましたけど、まあ、私本当にまだ半年です。まあ、自動車とか化粧品とか、まあ、素材系の会社でも、やっぱ製薬ってやっぱりスペシャルな業界だなって、お薬とかってそうだと思うんですよ。はい、うん、で僕初めにやったのは、とにかく毎日毎日いろんな人と話しました。もうもちろん経営トップの方もそうだし、いろんなファンクションとか地域のリーダーの方もそうだし、もう実際のその担当の方、現場の方、工場も研究所もコマーシャルも、もうみんなの毎日毎日何十人話してって、
はい、
でその中でやっぱり、そのじゃあ何が今ね課題なの、何に困ってるのと、
うんうん、
それはもちろん研究開発もサプライチェーンもメディカルも、あるいはその意思決定のやり方とか、
はい、
ね、意思決定ももちろん何かを決めるのもそうだし、研究開発だとどこでやめるかとか、うん、ね、それも大事なわけじゃないですか。はい、それからやっぱりこうグローバルになって、うん、どこの会社もありますけど、本社と地域リージョンの関係とか、ね、そこにはやっぱりぶつかり合いもあったりとか、うん、それから社員の意識、京和キリンってホームページの中に壁越えプリンシプルっていう、うん、まさに壁を越えていくんだとか、うん、もっともっとこうチャレンジしていくんだとか、あるいはもうスーパーチーム、要するにちゃんと連携してこうよみたいなことはもちろんきちっと描かれているし、社員の方も思ってるんだけど、それが本当に実際どこまでこうねできてるかとか、そういうことを理解していかないといけないかなと思ったので、最初の3ヶ月1月2月3月はまず京和キリンをしっかりすること、もちろん製薬業界をしっかりすること、そしてなんで僕らは こういうことをやっていくのかっていうところを突き詰めることっていうのを始めました、
はい、うん、構造をつかんでこう現場の意見を吸い上げ続けた2ヶ月、
うん、
その結果一番のこう課題ってどのあたりだったんですか？
あ、はいはい、まあ、よくね僕そのまずホワイトからとか言って言うんですけど、はい、まさに1月2月でいろんなことが見えてきて、うん、まあ、3つぐらいあるんですけど、
はい、
キーワードはね、やっぱもったいないって思うんですよ。
もったいない、
あの先週も言ったように、
はい、
例えばデジタルももうすごい数多くの取り組みをやってます、うん、もう研究所でも工場でもいろんな取り組みやってます。一個一個はすごい、でも実は周りから見えてなかったり、同じ工場でやってること自体も全体が見えなかったり、
うん、
別にそれは悪意があるわけじゃなくて、
はい、
やっぱりいろんな人がね自分たちでやろうと思ってやってるものもあるので、
はい、
でももしそれが見えたら、うん、お互いもっと生かし合えるよねとか、うんうん、あるいはつながったら、
はい、
もっともっと大きな力を生むよねみたいなこともいっぱいあって、うん、ここもったいないなと、うん、あるいはまさにその経営トップと実務の担当者との関係、うん、これ僕もねまたこれもすごいいい会社だと思ったんですけど、
はい、
ヒエラルキーみたいなことがそんなに感じさせない会社なんですよ。
素晴らしい。
すごいフラットでコミュニケーションもするんですよ、で、そうなのにじゃあ経営トップがさっき言ったようにすごい危機感持っていることが本当に実務の方に伝わってるかとか、
うん、
実務の方が本当に思ってる課題がその経営のトップまできちっとこう伝わってるかっていうとまだそこにも課題がありそうだなとか、
うん
うん、あるいはその俗に言うビジネスと IT との関係、もう一生懸命一緒に仕事をしているし、もちろん IT は IT の役割ビジネスみたいなだけど、ただそのなんていうかな、協和キリンってすごい真面目な社員の方が多いので、うちの役割はこうですとか、隣の部署の仕事にあまり口出ししちゃいけないかなとか、もちろん忙しさとかそういうのもあって、そこがやっぱりまだ弱いなと。だからすごいベースの力はあるけど、そこがまだねできてない、こういうもったいなさが1個目、
うんうん、
それからこのグローバルで経営体制がどんどんどんどんこうグローバルになったり、あれもブラッシュアップしていく中でシステムとかツールもどんどん導入されてるんですね、
はい、
ただそのそういう経営のこうブラッシュアップのスピードにシステムが追いついてないというか、
うん、
あ、もっともっとここ標準化した方がいいのになとか、うん、ここってもっともうリージョンの仕事の仕方に合わせた方が、うん、現地助かるよねみたいなところがまだでききれてなかったりするので、
うんうん、
そうするとそこってもったいないし、
うん、
実はそのプロセスの中で生まれてくるデータがつなぎにくくなったり見つけにくくなったりするので、
はい、
それももったいないし、うんうん、なんとかしたいなとか、うんうん、そういうところって結構あるし、まあ、このさっきも言いましたけどその意識ももう本当にみんなチャレンジは大事だなとかって分かっているけど、
うん、
なかなかそこにこう踏み出せない、
はい、
もちろん失敗しちゃうといけないよねっていうのもあるし、だからそこのこうね壁を外してあげたらもっとみんな力出せるよねみたいなこともこう思ったりして、これを2ヶ月ぐらいでこう見えてきて、3月の頭に僕が感じたことってこれからの活動のベースにしたいんだけど本当に合ってんのかとか、あるいはなんでそうなってるっていうことなのかっていうのをもう夜勤全員来てって言って土曜日一日合宿したりとかやって、でこう4月のその ODX っていう組織のこう活動につなげていったっていう、こんなことをやりました、うん、
でも確かにそのいろんな問題点の吸い上げって外部からいらっしゃったからこそできる最初のこうアクションだったりもするかもしれないです。それでやっぱりその経営層の方にも伝えて現場の方にも伝えてっていう、ある意味でこう架け橋でアクションを促していくっていう立場が亀山さんのお仕事なんですかね、
うん、まあそうですね、あの、はい、もう40何年ねいろんな会社で、本気の経営改革みたいなものを日産時代もそうだし、うん、制度時代も経験したし、まあ、いろんなそのイノベーション的なチャレンジもやったし、
はい、想像を絶するハードシングスがたくさん終わりだったかと思います。
失敗もいっぱいしたんですよ。ただ それが、
うん、
さっき言ったじゃあ命とか病気に向き合ってる方のために会社をこうしたいっていうところに少しでもお伝えできたりして、
はい、
それを生かしていけたらとも思うし、まあ、私も人生の後半になってますけど、うん、とすれば待ってらんない、
うん、
今動きたい、ね、早く動きたいっていうのもちょっとあって、まあ、この数ヶ月そういう毎日でした、
うん、ちなみに気をつけていらっしゃることというか、なるべく早く全体が変わるように気をつけていらっしゃることってどんなところですか、
うん、
伝え方というか。
そこってすごく大事なことでね、うん、変えるっていうのはやっぱり今までと違うことをするっていうのは絶対抵抗感があるはずなんですよ、で僕よく言ってるのはその変革をリーディングする人たちのその何て言うかな、大きなこうリーダーシップの源って実はそこのコミュニケーションとかそのね聞く力と伝える力だと思っていて、で 本当の意味でのさっき言った課題の本気の認識がない、要するに上面の認識だと多分それ伝えられないし、それからやっぱりそこってどういうふうにお伝えしたら分かってもらえるかっていうのを伝える力、だからそのために僕はそのトップの方、現場の方、いろんなファンクションの方、外の方とかと話すし、今実はうちのチームにもそういうことを話していくようなこと、だから課題っていうのも、ああそういう問題があったのね、じゃあ直しましょうじゃなくて、その課題は全体のピースの中だったらどこに位置してて、こっちの話がこうでっていう大きな視点で見て、じゃあ会社はこっちを向かっていくっていうダイレクションがあるし、現場は困ってるっていうのがあるし、みたいなところから、じゃあ目指すことはこうだよねっていうのがあってとか、それをまたちゃんと描いて、じゃあそっからこうバックキャストしてやることってこういうことだよねっていうのも含めて伝えていってみたいな、こういうのって僕がというよりもこう変革をリードする人のすごく大事なねスキルじゃないかなと思うんですよね。だから僕はもちろん今デジタルっていうのの導入とかをやるんだけども、それをやる中でそういうそのまさに変革リーダーシップみたいなスキルを僕の仲間が関係する人がある種1年2年で身につけていって、それをまた広げていけたら、それも大きなその2030年に向かったこう力なんじゃないかなって思っているっていう、そんなことです。
確かに構造を伝えるというか、こうなりたいのにこうなっちゃってるとか、なんかここがこうなったらここがこういい影響出てこうなっていくとか、なんかそういう説明ってみんながみんな上長とかがしてくれることじゃないなって思って、でもそれが一番、あじゃあ変わった方がいいよねって腑に落ちる説明のされ方ですよね、
だから僕ね、人と話すのが好きだし、人とつながることが好きだし、人をつなげることが好きなんですよ、これは仕事でもそうだし、遊びゴルフ会とかボーリング会とか、もうそこももう20代の大学生から80代のおじいさんまでとか、大会社の社長さんからもう大学生とかスタートアップの若い子とか、もうそういうのを混ぜてやって、でもそこでくっついて、で気づき合って新しいことが生まれていく、こういうことやろうよとか生まれていくっていう世界をすごくなんか楽しむっていうのがあって、でもじゃあ今日はきりの中ももっともっとつないでいけたりしたら、みんなの力がもっと上がっていくよねみたいなことは考えたいなっていう。
いや、先週初めてお会いした時に強烈な明るさというか突き抜けた明るさをお持ちな印象があってそういうなんか明るいっていうリーダーシップ論って今まであまり触れたことがなかったので、とてもなんかポジティブで素敵だなと思いました。
楽しいこととか美味しいものとか大好きなんで、もうそういうことです。
いろいろ教えてください、よろしくお願いいたします。製薬っていう薬を作るっていう分野においてはやっぱり専門知識も必要になってくるかなと思って、その専門知識とデジタルスキルを持ち合わせるこうバイオ DX 人材、これって業界の中でやっぱり優秀な方ってもうずっと取り合いなのかなと思ってるんですが、まあ、少ないですよね。そんな方、
おっしゃる通りです。ビジネスの専門知識を持っていて、しかもデジタルを使いこなせる人材って、もう日本だけじゃなくて世界中で今求められてます、日経かなんかにあった社長さんインタビューなんか見ましても、今どんな人材が一番こう求められてますかっていう時にやっぱり AI とか、でも専門知識とのセットの方っていうのになってて、で例えばそのバイオの、まさにバイオって製薬の世界でも無限の可能性を占めてる、まさにそのゲノムとか、こういうそのテクノロジー、まさに医薬のテクノロジー、そこにこう AI とかデジタルを使っていけるって、この可能性ってそこからじゃないですか、でそれができる人材ってもうすごい求められてるんですよ、ただじゃあね、その獲得するのも大事だけど育てていかなくちゃいけない、ということはどういうことかっていうと、もちろんいろんな教育を社内でもしてます。ですから社内でそういうデジタル教育をして、専門知識がどんどんどんどんこう高められながら、デジタル知識も高めながらいた人をもっと見えるようにしていく、もっと見えるようにしていくってことはもっと活躍できる、でそういう人材ってある種自分が成長できるかっていうことにもすごく意識高い方なので、例えば一仕事終わって次の面白い仕事がもしなかったら他のとこ行っちゃうかもしれない、だからそういう方にもっともっとチャレンジングな仕事も与えていかなくちゃいけないし、自分がこうスキルが高まっていく、成長するっていうことも実感してもらわなきゃいけないし、しかもその姿を社内にも見せるし、できれば社外にも見せていくと、そうすると他の方が あの会社面白いことができるかもしれないっていうのもあって、そういう人材の好循環が生まれてくるっていうこと、これもすごく大事なことだなと思うので、 僕らは今その DX 人材の可視化っていうのもすごく一つの大きなテーマにしています。
うん、確かにこう理系ってくくるのが正しいかわからないですけど、そういった学生さんたちのこう新たな、あ、そういう働き方とかそういう仕事があるんだっていうところのアピールポイントみたいなものはとっても大事になってきます
よね。すごくね、あの若い方、大学生なんかもそういうことに対して今すごく真面目に考えられてる方が多いかなと思います。でもう一つはやっぱりそのまさにトランスフォーメーション人材というか、先ほども少し言いましたけど、変革をリーディングしていくようなそういうそのスキルというか経験というか、本当に課題をきちっとこうセットしていって、 2B をしっかり描いていって、そこからこうやることを描けていって、もう上の方とも現場の方ともいろんな方とも外の方ともコミュニケーションしながら、じゃあこういうことやっていこう、トライしていこう、でそこでトライして、それは当然チャレンジだからね、はい、なんかあったりしますよね、その失敗とか、でもそれをへこたれんじゃなくて、よしと思って学んで、もう再チャレンジをすぐ仕掛けていくみたいなことができる人材もすごく大事で、そういう意味でのトランスフォーメーション人材っていうのも僕らは今育てたいなって思っています。
外からもきっと引っ張ってきて中でも育成されるということだと思いますが、でもちょっと改めて亀山さんの、ちょっと先週もずっと聞きたくてうずうずしてたんですけど、これまでのキャリアの中で日産自動車が30年くらいいらっしゃって、
はい、
で資生堂とか三菱マテリアル、はい、本当にさまざまな多ジャンルの重責を担われてこられたと思うんですけど、今まであの一緒にこう働いたリーダーの方の中でこう印象になかった方とか影響を受けた方っていらっしゃいますか？
じゃあ、まあ誰もが知ってるというか多くの方が知ってる、はい、日産時代はね、やっぱカルロス・ゴーンっていう社長がね、っていうかフランスルノーから、ね、はい、来てましてね、ちょうど僕が40ちょっとぐらいかな、あの実は僕ちょうどそのタイミングで経営企画に行ってて、まさに直下だったんですよ。
わすごい。
で、まあいろんな会議一緒だったんですけど、まあ衝撃でした。例えば30分会議しますと、もう絶対遅刻しないで1分前には来るんですよ。来てまず今日は何を決めるんだって言って、で何分説明するんだ、10分たらもう10分間全く微動だにせずに聞くんですよ。そうすると残りの10分15分よくこんなことができるな、本当に集中して聞いて、非常にロジカルに考えて、的確な質問をして自分の理解を深めて、最後の5分10分で決めるんですよ。これはすごいなって、もう衝撃でしたね。最後はいろいろあったんですけど、でも最初の頃に、あ、経営者ってこういう形なんだなっていうのはすごく分とっても学びがありましたね。
その学びで今取り入れられてる部分ってどんな？
聞く力とかロジカルに決めていく力、慣習とか前例ではなくてロジックできちっと考えていくとか、合理的に考えていくとか、あと人材育成なんかもすごくロジカルに考えてるんです。やっぱすごい学びでありましたね。
強烈なリーダーシップが終わりだったんですね。でもまたそれで、すごく亀山さんは先週からも私何度か言葉にさせていただいてるんですけど、すごくこう明るくて、すごくこう開けたリーダーシップをなんかお持ちな印象なんですけど、こう仕事の流儀というか、なんかモットーみたいなものってありますか？
一つはね、先ほど言ったように、まあ、日産でも資生堂でも実はいろんなチャレンジをさせてもらって、でその中で学んだのは、まあ、やってなんぼっていうか、もちろんいろいろこう考える、何だっけ、課題も設定するしやることも考えるけど、やらなくちゃ何も進まないよねっていうんで、まずトライしようと。でそこで当然失敗もしたりするんですけど、それを生かしそうと。実は僕資生堂の時に魚谷っていうね社長が来て、彼はやっぱりそういうビジョンを明確に示す力とか、そういうその大切にすることっていうのを明確に示す力もあるんですけど、もう一つはその動くっていうこととか、今言ったトライしてエラーがあってもまた再トライするみたいなことを言うし、実行させてきたっていうのがあって、それも含めて自分の中ではチャレンジ、トライして、学んでラーンして、もう一回トライするって、このトライアンドラーンドトライっていうのをすごく一個の大事目にしてますね。
本当にあまたの大変な時期を乗り越えて今のお仕事に疲れているということで、ちょっとこれまでのお話も伺えてよかったです。
ありがとうございます。はい、
ではちょっと最後にですね、この2週にわたってさまざまな AI とかテクノロジーのお話も聞かせていただきましたが、亀山さんの頭の中にあるこう未来の風景、教えていただけますか？
はい、いろんな話の中でね、まあ、AI の可能性とか、まあ、人と AI の関係、もっと言うと多分 AI が人の仕事を奪うんじゃなくて、まさに人の可能性を高められるっていうこともお伝えしたと思うんですけど、そこもすごいもうワクワクしてるんですが、なんといっても今我々製薬企業にいて 人の命と向き合っていくと、僕なんかもその入社するときに今日はキリンのホームページ見て、あの私たちの志見てって感動したんですけど、本当に命に向き合っていく、体に向き合っていく、ここって究極のアナログじゃないですか。
そうですね。
ここに AI とかデータとか、うん、まさにデジタルが加わっていって、その命を救っていく、病気の方を助けていくっていうのは、ある種究極のアナログと究極のデジタルがくっついていくって、うん、これちょっと逆に言うと不思議だなと思ってるんですね、はいはい、で元気に生きるとか豊かに生きるとか、うん、やっぱそこすごく大事で、じゃあここにこうデジタルがまさにメイクピープルスマイルとか、まさにライフチェンジングとかっていうことに貢献していくっていう、このワクワク感、
うん、
もっと進歩する、もっともっと生活を豊かにできる、
はい、
もっともっと病気の方を笑顔にできるっていう、このなんていうかな、デジタルテクノロジーがどんどん未来を夢の世界にしてくれるみたいなことっていうのは、すっごい面白いなって思っています、
うん、そうですか。デジタルと人間が重なり合う景色なんですね。わかりました。ありがとうございます。ちょっと本当に2週にわたって様々な学びをいただきました。またぜひお話聞かせてください。ありがとうございました。
ありがとうございます。
ここでデジタルフォルンからのお知らせです。10月21日火曜日、デジタルフォルンでは去年に引き続き、デジタルフォルンカンファレンス2025を開催します。テーマは、今そして将来における社会問題を支える IT、DX、AI ソリューション。前半の基調講演では、日経 CIO CDO オブザイヤー2024大賞特別賞を受賞された双日様、および日本郵船様にご登壇いただきます。後半では、フューチャーピクスの公開収録を行います。また、初めての試みとなる学生ピッチコンテスト、パートナー各社による最新ソリューションやお客様事例のご紹介もいたします。開催は10月21日火曜日13時から。会場は赤坂インターシティコンファレンス4階です。詳しくはデジタルフォルンカンファレンス2025と検索してお申し込みください。
デジタルフォルンフューチャーピックス with ユリ笹川。
デジタルフォルンフューチャーピックス、今日は先週に引き続き京和キリン株式会社 CDXO の亀山満さんをお迎えいたしました。現場の声を吸い上げて、そしてあの経営者層にも伝える、その伝え方の部分とっても勉強になりました。ちょっと明日からお仕事で実践できる部分もあるんじゃないかなと思います。さまざまな学びをいただきありがとうございました。デジタルフォルンフューチャーピックス、お相手は笹川ゆりでした。
デジタルフォルンフューチャーピックス。This program was brought to you by Digital Forum.